運の十座作第五氷河期氷河教の老博士。氷河教といえば誰も知らないものはない。北見鉄太郎博士はついに警視庁へ出頭を命ぜられた。老博士は銀髪銀然の中から血色のいい頬を輝かせ、調べ室の壊れかかった椅子に呆然と反り身になり、一人鼻をクンクン鳴らしていた。
実にけしからん。わしをわざわざ呼んでおきながら、いつまで待たせるのか。わしを一分間無駄に過ごさせるということは、やがて1000人の人間、いや10000人の人間を凍結させることになるのだ。バカな話じゃ。
そう言って老博士は、またもや鼻をクンクン鳴らした。午後の日差しがただ一つ西側に開いた窓から入ってきて、破れたリノリウムの上に鉄格子の影を落としている。冬とはいえ、今年は嫌に暖かい日が続く。扉が乱暴に開いて、警官がぬっと顔を差し入れた。彼は博士の姿を見ると、後ろを振り返ってうなずいた。博士は椅子から飛び上がり、
おい、こら、いつまで待たせるのじゃ、相関にそう言え。
と、人もなげな口を聞いた。その時、入り口から力士にしても恥ずかしくない巨漢が現れた。きちんとした制服に身を固めた植松総監だった。その後から背広服の人物が3、4人。
いやあ、北見博士、お待たせいたしました。何しろ今日は次々に急ぎの仕事が押しかけたもので、大変遅くなって申し訳ありません。
総監は人触りのいい言葉で老博士の機嫌を取った。
今日はわしをどうしようというのかな。わしもあなた以上に忙しい身の上だから、早いところ用事を片付けてもらいましょう。
いや、博士、例の氷河の件ですがね、今日は皆で博士の話を受けたまわろうというので集まってきたんです。さあ、皆さん、そこらへ席を取ってください。
北見博士は、うさんくさそうに、総監についてきた一同の顔を見回した。
この連中は何者じゃな？
皆は本庁関係のものですよ。博士の氷河の話に大変興味を持っている人たちです。
博士、氷河期が近くこの地球に襲来するというのは本当ですか？本当か嘘か、そんなことを今さら論じている暇はない。氷河期が来ることはもはや疑いのないことだ。我々は早速、これに対する防衛手段を講じなくてはならない。
老博士は怒ったように言う。
氷河期が来ると一体どういうことになるのでしょうか。我々素人によくわかるように話していただきましょう。
総監はあくまで下から出る。
氷河期が来るとどんなことになるか。そんなことはわしに聞くまでもない。
要するに、地球の大部分、いや、今度やってくる第五氷河期は、おそらく地球全体を覆い尽くしてしまうだろう。このままでいけば、地球のあらゆる生物は死滅し、あらゆる文化が壊滅し、軍備も、経済も、産業も、すべてめちゃくちゃになる。たとえ、幸運に推移して、いくらかの人間が生き残ったとしても、人類の勢力はおよそ2万年昔に後退するであろう。なんという恐ろしいことではないか。
もし博士の言われる通りの事態が来たとすると、これは大変ですね。それが来ることには間違いないのだ。わしがこれほどはっきり言ってやるのに、君たちはまだそれを信じないのか。
そういうわけでもないのですが、しかしあまり突飛な話ですからね。
天才はすべて突飛なものだ。
人類は自分たちの持っている知力を過信している。
まだまだ今の人知力では天才を食い止めるだけに至っていない。
そうではないか。火山の爆発の予知さえできていない。台風の通路を計算する力さえない。
例外の年が来ることを予報する力さえない。
天気予報がこの頃になってやっとだいぶ当たるようになったくらいだ。
自然の大きな力に歯向かう人知の大きさは人間に手向かうアリの力よりもはるかに小さい。
一体この頃の人間はうぬぼれすぎているよ。
この大宇宙の中で人間は一等知力の発達した生物だと独り決めをしているのだからな。
大博士は銀色の髭の間からしきりに泡を飛ばし、腕を高く振り上げつつ幕し立てた。
博士が氷河期が来るとお決めになったのはどういう根拠によるのですか。
総監は相変わらず冷静な態度を続けた。
ああ、そのことじゃが。
と、老博士はため息をついて。
そのことはなかなか難しい学問になるから、君たちに言ってもますます信ぜられなくなるばかりだ。
だから、君たちはわしの言う通り、氷河期が来るという結論を信じて、
早速防衛手段に急ぐのがよろしい。
しかし博士、私たちはそう簡単に結論だけを信じかねます。
何かもっと他に氷河期の来るという証拠を目にし耳にしないと信じられないのです。
総監はここぞと博士に食い下がった。ついに大地震う。そんなことは言っても無駄だ。考えることも無駄だ。
老博士は強く首を左右に振った。
無駄なことはありません。いや、むしろそれとは反対に必要なことです。
博士、世間では博士のことを氷河教と申していますぞ。
氷河期が来るから、さあ皆、その用意をしろと、博士は叫び回っておられる。
博士は親切にそう言っているのに、世間では信じない。
それは、博士がなぜ氷河期が来るか、その筋道をはっきりおさせにならないから、そんなことになるのです。
お分かりでしょうね。ご意見は一応、かたじけないが、それは、やはり無駄である。世間の大衆には、わしの話は難しすぎて、これを解く力がないのだ。
いや、大衆だけではない。おそらく現存の科学者の中でも、果たしてそのうちの何人が、わしの説明を了解するであろうか。結局、それは無駄だよ。
博士がそうおっしゃると、中には、博士は嘘をついて脅かしているんだと思う者がいます。わからなくとも、一応なぜ氷河期が来るのかということについて説明されるのがお身のためでしょうと思います。
総監はあくまで物柔らかだ。博士は顔を真っ赤にしてすこぶる憤激の体であった。
総監、あなたはこういうことを考えてみるがいい。
国と国との間に戦争が起こったとする。
両国の軍隊は今盛んに大砲を撃ち合い、互いに爆撃を繰り返している。
その最中に軍人がこれは一体なぜ戦争になったのかしら。その筋道はいかが、とそんなことを考え込んでいていいものだろうか。
戦争はすでに始まっているのだ。軍人は直ちに部署について
敵襲に備え、または果敢に攻撃に出なければならない。それと同じで、氷河期は刻一刻近づきつつある。すでに大砲は鳴り、爆音は響いている。それに何ぞや、科学を理解する力もなくて、科学を検討しようというのは、何という愚かなことだ。科学のことは科学者に任せ、あなた方、科学の出す結論を信じて、処置をすればいいのだ。そうではないか。
総監は、当惑顔であった。しからば、博士に伺いますが、氷河期が来るについて、すでに大砲が鳴り、爆音が響いているというお話だが、それは具体的に言うとどんなものでしょうか。どこかの地方が急に気温が下がり出したという報告でもあるのでございましょうか。総監は熱心を表に表して博士に迫っていった。博士はそれを聞くと大きくうなずき、
氷河期の兆候はもうだいぶ現れ始めている。第一は、この頃の変に暑苦しい気温のことだ。冬だというのに、まるで四五月頃の気温ではないか。それに近頃、東京地方では地震が頻発しているが、これもその前兆の一つである。
気温が高いということは、氷河期とは全然反対の現象のように思いますが、いかがですか？こう暖かければ、なかなか氷河期など来ないだろうと思われます。
それは素人考えだよ。
今に見ていなさい。
大きな地震がやってくる。
一度や二度ではない。記録にもないほどの大地震が頻発するのだ。それから火山が活動を始めるだろう。それも記録破りの大活動な。それはもう間もなく起こるだろう。
その時はわしの言った言葉を思い出すがいい。
やがて頻頻と大地震が来る。そして火山が活動を始める。博士はそれがいよいよ氷河期の兆候だというのだった。総監は博士の言葉が一向腑に落ちなかった。彼は一緒に連れ立ってきた四人の権威者の方を振り向いた。ところが、その四人の権威者は、いずれも眉を潜めて、博士には知らないように、かすかに首を左右に振った。
博士の言うことは信頼できませんよ。やっぱり精神病者ですよ。
総監に対してこのように報告しているようであった。総監は改めて博士の方に向き返り、
博士、私は素人ですから、結局博士のお話がわからないのだとは思いますが、地震や噴火が激しくなれば、気温はいよいよ上昇するのではありませんか。昔関東地方に大地震がありました年も、11月頃まで初夏のような温暖な気候が続いたことを覚えております。と突っ込んだ。すると博士は、
あの大地震と今度の大地震とは全く程度も違えば性質も違う。今度の大地震は地球の周期的大爆発だから、地震は地球全面に起こり、噴火も日本だけではなく、ほとんど全世界に起こる。そういう大噴火の次に来るものは。
と言いかけて、その時博士はなぜか口をつぐんだ。
総監はやきもきして、
博士、そういう大噴火の後に来るものは？
それは一体何です？
早く聞かせてください。
博士は無言で立ち上がった。この時、博士の顔面から血の気がさっと引いた。
どうしたのですか、北見博士。
ああ、博士はうめいた。おお、これは大きいぞ。
大地震の襲来だ。さあ、あなた方はすぐ避難せられたらよかろう。
とうとう、恐るべきものが大兆候を投げつけたぞ。
そう言って、博士は、よろよろと足を踏みしめ、戸口の方へ歩いて行った。戸口を守っていた警官が驚いて博士を押し戻した。
何をする？貴公も早く避難することじゃ。
ごまかして逃げ出そうとしても、そうはいきませんぞ。元の席へお帰りなさい。
警官は腕を突っ張って博士を叱りつけた。
その時であった。床がぐらぐらと持ち上がった。
ああ！
一同が驚く間もなく、床はまたスーッと下に降りた。
地震らしい。変な地震だ。
そう言っているとき、気持ちの悪い地鳴りが人々の耳を打ち、そしてその音は次第に大きくなり、やがて、ドーン、ドーンと、巨砲を打ちでもしたような音と変わった。その頃、室内は、荒波に揉まれる小舟のように、上下左右に激しく揺れ、壁土はバラバラと落ちる。窓ガラスは大きな音を立てて壊れる。もんもたる煙の中に、総監をはじめ一同は倒れまいとして、互いにしっかと体を抱き合っていた。
火山総活動。上松総監は、急に忙しい身の上となった。
何しろ、思いがけない大地震のため、堅牢を誇っていた警視庁は、無残にも反壊してしまった。そういうわけだから、東京全市にわたって、倒壊家屋は数知れず。しかも、先年の震災の時と同じように、市内70数箇所から火災が出た。警防団は、すぐさま手分けをして、組織的な消防作業を始めた。市民たちは少しばかりの荷物をまとめて、続々と郊外へ向けて避難を開始した。電気はすぐ止まってしまったので、人々は歩いていくほかはなかった。トラックや自動車はあったけれど、これはすべて直ちに徴発されて観光用になってしまった。放送局だけが活躍をして、様々なニュースを伝え、市民たちに警告を発した。しかし、市民たちの持っていた受信機は、交流式だったから、放送局は、ただ、自分一人で忙しそうに活躍しただけのことで、効果は一向上がらなかった。その代わり、自動車に電池式の受信機と放送機を積んだ移動ラジオが、すこぶる活躍をして、避難民や、火事場で活動している市民たちへニュースを送った。そのニュースの中に市民たちの予想もしなかったものが混じっていた。
この度の地震は全国的であります。震源は一箇所ではなく、同時に十数箇所に上るものと思われます。北の方から申し上げますと、まず帯広付近、青森県においては、
というわけで、地震は誠に珍しい話だが、全国的にほとんど同時に起こったのであった。
そんな奇妙なことがあっていいだろうか。従来、震源地は一箇所に決まっていたようなものである。
別のニュースはそれについて一つの解説を与えていた。中央気象台の発表によりますと、この度の驚異的大地震は、我が国の7つの火山帯の総活動によるものでありまして、従来54を数えられた活火山は、いずれも一斉に噴火が増大しました。また従来111を数えられた旧火山のうち、その3分の2に相当する74が、この度改めて噴火を始めました。中でも富士火山帯の活動はものすごく、富士山自身もついに頂上付近より噴煙を始めました。今後さらに活発になるものと思われます。
富士山が噴火を始めたというのだ。
なんという驚きであろう。市民たちはそれを聞くと争って西の空を仰いだ。するとようやく暮色迫った西空が火事のように赤く焼けているではないか。夕焼けとは違う。おお、あそこだ。富士山が燃えている。真っ赤な雲の裾から左右に富士山の緩やかな傾斜が見えていた。山点のところはまさに異常があった。黒いような赤いような大きな雲の塊が少しずつむくむくと上に伸び上がっていくのが見える。そして時々電気のようなものが震えながら見入っている人々の目を射た。富士山の噴火はついに事実となって市民の目の前に現れたのである。余震は頻頻として襲来した。いや余震ではなく新しい噴火や爆発がますます強度の地震を呼び迎えたのであった。東京市民はだんだんと事態の容易ならざることを悟るに至った。ニュースはほんのわずかしか伝えられないが、この調子では定めし、全国的に大変な被害が生じていることであろう。火災、津波、山崩れ、食料問題、治安問題などが至るところに起こっているのであろう。日本全国が今や恐るべき天災のために刻々と崩され、焼き尽くされ、そして太陽の高潮に現れていることであろう。救援は誰がする？関東震災の時は関西、東北、九州、北海道をはじめ、日本各地からの救援の手が差し伸べられた。しかし今度の驚異的大震災は、全国に広がっているから、国内同士では救いの手を伸ばしようがない。自分たちがまず救われたいのであったから。関東震災の時は外国からの救援があった。アメリカなどは慰問品を軍艦に積んで救破してくれたものだ。アメリカは今度もそのような同情を寄せてくれるであろうか。アメリカにそれは望めないとしたら、ソ連はどうであろう。南米はどうであろう。また、中華民国や大南洋はどうであろうか。植松総監は、この緊急の事態に面して、はなはだ不本意ではあるが、外国からの救援に焦げつくような望みをかけたのであった。ところが、だんだんと外伝が入ってくるに及んで、それは一切、望み得ないことが分かってきた。なぜであろうか。理由は日本内地と同じことであった。というのは、それらのどの国々においても空前の大地震が起こり、新しい火山の活動となり、日本と同様に極度の混乱を極めているという事情が判明したのであった。地球は陸と言わず海と言わず、その前面より大噴火を始めたのであった。有史以来の大異変が襲来したのであった。宍戸博士の訂正。崩壊し尽くした警視庁跡に大きな天幕がいくつも張られてあった。植松総監はその天幕の一つの下で壊れたコンクリートの塊の上に腰をかけ、そこに集まった四名の人物の顔をずーっと見回した。この前もお集まりを願ったが、また例の北見博士の件ですがな、ぜひご意見をお聞かせ願いたい。この一ヶ月の苦闘が総監の方をげっそりと削ってしまった。その前に、やはりコンクリートの塊に腰を下ろしている四名の人物も、この前とは違って別人のように顔色も悪く、眼ばかり大きい。この四人は、一人は警視庁の精神病部長の馬爪博士。他の一人は
刑務部長の田島圭氏。もう一人は総監と東京の帝大理学部教授の青倉博士。残りの一人は気象大技師の宍戸博士であった。この前、総監の信頼するこの4名の権威者は、北見博士の取り調べに肩書きを必して立ち会ったのであった。彼らは例の地震にあって危ないところでそれぞれの命を拾ったが、その時総監に投信したものは何であったかというと、北見博士は精神病者だと認める。第五氷河期が近く襲来するという博士の説は全然根拠がない。一体氷河期の原因として考えられることは四つある。第一は、地球軌道大円律の変化があって起こる場合。第二は、地軸の移動によって起こる場合。第三は、太陽熱の変化によって起こる場合。それから第四は、地殻の変動によって起こる場合。さて、現在の状況をこの四つの原因に引き比べてみるのに、第一ないし第三は、いずれも明らかに現在の状況に当てはまらない。ただ第四の地殻の変動なるものが、わずかに現在の場合と関係があるらしく思われるが、しかしこの第四の場合は、学会でもあまり人気のない学説である。というのは、地殻の変動によって地球が冷え、それで氷河期が起こるものならば、有史以来、これまでに4回の氷河期があったが、いずれの場合も地球は一旦氷河に覆われながらも、いつか氷が溶けて、今日と同じく地球の大部分は氷がなくなっている。もし本当に地球が冷えたものだとすると、前の4回の氷河期の後、氷が溶けたことが不思議である。まあ、そんなわけで、地殻の変動のために、氷河期が来るという学説は少しおかしいところがある。要するに自分たちの考えでは、現在活発なる活動を続けている世界的噴火が、今後勢いを減ずることなく、このまま100年も200年も続くのでなければ、氷河期は決してやってこないであろうと思う。これが4人の権威者から得た、結論の総合であった。それを聞いたとき、総監は、なるほどと感心し、そして安堵したのであった。この上は、北見老博士を精神病者としてどこかの病院に収容すれば、それでこの問題は解決するであろう。もちろん氷河期は決して来るまいと、その時は考えたのであった。ところが、それからこっちへ、一ヶ月の日が流れ、その間、総監は、帝都の治安に文字通り寝食を忘れて努力していたが、昨日思いがけなく、総監は、北見博士の娘であるという、北見氷子女子の訪問を受けたのである。氷子女子は、ハンドバッグの中から一枚の陽線を出して、これが父からの用事であると言って差し出した。総監が受け取ってみると、それは全部カタカナで書いてある伝文であった。その大意は、総監閣下よ。要は、最近の地球異変が、いよいよ近く第五氷河期の将来を予告するものなるを信ずる次第なり。よりて要は、我が日本民族の一部を救済せんとの目的をもって、密かにその事業を進行中なり。されども、資金枯渇のため、思うに任せず、あと1万人の日本人を収容する資金として、金2000万円を至急、郡上氷子にまで交付されたし。なお、その他のことにつきては、絶対に質問したもうことなかれ。北見姓というのであった。総監はこの文面を読んで驚き、かつ呆れた。2000万円の無心状であった。
1万人の日本人を救うというのは結構だとしても、その使い方もわからないのに、2000万円を支出するのはちょっと不可能なことである。総監は、北見博士の使者だという夫人に対し、即座に断ろうかとも考えたが、いや、とにかくこういう重大時期に際し、自分一存でことを行うは危ないと考え、兵庫女子に向こう5日間の猶予を請うたのであった。そうしておいて総監は今日4人の権威者にまた一堂に集まってもらったのである。
まあ、こういう次第だが、送金するかどうかということはともかく、その後、氷河期が来るか来ないのか、何か新しい予想でも立ちましたかな。
総監はそう言って一同の顔を見渡したのであった。すると、青倉教授は即座に、
私の考えは一向に変更なしです。
と断言した。精神病部長の馬爪博士は、
こんなことを言ってくるようでは、北見さんはいよいよ精神病者ですよ。
と、これも北見博士に不利な証言をした。中央気象台の宍戸博士は考え込んだまま口を開こうとはしない。田島圭氏も唇を噛んで黙っている。
あとのお二人の意見も聞かせてもらいたいものですね。まず、宍戸博士のお考えを。
催促されて、宍戸博士は前回とは違って深刻な表情で。
実はそのことについて私は迷っているのです。
というのは、前回においては私は氷河期が来るという北見博士の説を一蹴しましたが、最近になって少し気になることを発見して、迷っています。
ほう、気になる発見というと、
それは世界各地からの気温報告を統計によって調べてみますと、例年同期に比して平均7度の効果を示しています。
なるほど。
ところが我々はそれほどの気温効果を感じていないのです。これは噴火等などのため、地殻の温度が上がり、したがってそれほど気温効果のあるのを感じていないのであります。
気温はかなり下がっています。
しかも平均7度というのは、世界全体を通じての観測結果なのですから、例えば日本だけとか、シナ大陸だけとかいうのではなく、世界の平均気温が慣例になっているというのですから、これはちょっと注意すべきことではないかと思うのです。
しかし、宍戸君、その気温が7度下がっているというのは、一時的現象ではないのかね。
つまり、太陽の黒点が急に増えたとか、そこへ持ってきて噴火の煙で太陽が遮られて気温が下がるとか。
そうです。
私はその噴火の噴出物が空を覆って気温が降下しているという説には賛成なんですが、今、青倉先生はこれを目して一時的現象と言われましたが、私はこれが相当長く続くのではないかと心配するものです。したがって気温はさらに低下していくのではないか。
そんなことはないだろう。
噴火は局部的だ。そして噴出物の灰は今もどんどん落下して地上に堆積しつつある。だから今後それほど顕著な気温降下はないと思う。それに地殻の変動によって大地の温度がうんと上昇しているから、まるでこたつを抱えているようなもので、
地表は春のごとしさ。心配はあるまい。
青倉教授は楽観説を辞している。
総監は首をひねって宍戸博士の方を盗み見た。
私は 青倉先生ほどこれを楽観的には考えられないのです。
噴出物は相当おびただしい量に上っています。
空中へ舞い上がったものがなかなか下へ落ちてこないようです。つまり空中には火山灰の量が日増しに増えてくるように思います。
確実な計算はできませんが、この調子でいくとやがては全世界の空が暗雲程度に覆い尽くされるのではないでしょうか。
すると太陽の輻射熱は少なくとも 50-60% を失うようになる。
悪くすれば 80% 以上を失うかもしれない。
それが毎日続いたとすると、これは一大事ではないかと思う。
この前、北見老博士の説を私は一生に伏しましたが、この頃になって、私は老博士の説がある程度事実に近いと思うようになったのです。
いやあ、それは思いすぎだ。
青倉教授はあくまで宍戸博士の説を否定したのだった。
老博士の開講堂。せっかくの権威者会談が青倉教授と宍戸博士の意見の両立となってしまって、総監はついにその席では何らの措置決定をせずして会談を閉じた。
しかし彼は北見兵庫女子からもたらされた老博士の申し出事件をうやむやに葬ってしまう考えはなかったのであった。
会談解散後、総監は一人田島啓史を自分の部屋に呼び込んで、二人きりの相談に移った。
ねえ、田島啓史。
さっきの会談は弱ったじゃないか。君は終始黙々としていたが、あれはどうしたわけだ。ここで説明したまえ。
総監は啓史の沈黙をよく覚えていて、ここで返事を督促したのであった。
啓史はそう言われると、自分で椅子を総監の方に進めながら。
総監閣下、これからある意外なご報告をいたそうと思いますが、
その前に閣下に対しお詫びを申しておかねばならないことがあります。
なんじゃ、我が輩に詫びることがある？
ふん、そうか。君にしては珍しい話だ。よろしい。怒りません。言いたまえ。
はい。
実は、閣下には申し上げないで、私一存によりまして、調査していたことがございました。
それは、どういう事項か。
それは、北見博士の行動についてでございます。あの震災の日、老博士から聞いた話が、非常に私を刺激しました。
多分、老博士の頭脳が変調をきたしているのだとは思いましたが、
それにしても、毎日老博士の言うことが本当であったらどうであろうか。
我々は博士が狂人だと思い違いをしていたために、もし氷河期がやってきたとき、我々は呆然として手の下しようもないというのでは申し訳ないと思い。
よしよし。その辺はよくわかる。
で、君は我が輩に秘密にどんなことをやったというのか。
北見老博士の後を優秀なる二人の刑事に追わしめました。
博士はどうしているのか。
田島啓史は総監のその問いにはわざと答えず。
二人の刑事はただいまアメリカにおります。
何？アメリカに？
すると、北見老博士もアメリカにいるとでも言うのか。
総監もさすがに驚いた様子だ。
田島啓史は大きくうなずき、北見兵庫女子の話は我が二人の刑事の報告と完全に合っています。
博士はアメリカで何をしているのかね。
廃校を5箇所買いました。
廃校とは役に立たなくなった
鉱山のことかね。
そうです。すっかり鉱石を掘り尽くした鉱山のことです。
博士が買ったところは、いずれも非常に深く掘り下げてあるところだそうです。
それから博士は、しきりに缶詰を買い集めています。
アメリカには、この前の大戦の時、全体主義国側に渡すまいとして、入りもしないのに、150億ドルもの缶詰を買って持っているんです。
これが、今日二足三文で買えるのです。
博士は、それを買って、どんどん廃坑の中へしまい込んでいます。
ほう、それは驚いた。
博士は、廃坑の底にエンジンを持ち込んで、地底で発電しようと計画しています。
それから、薬品を買い込んだり、書籍を集めたり、大わらわで働いているそうです。
アメリカ人は博士の計画を知っているのだろうか。
つまり、博士が氷河期の用意をしているのだということを。
いや、
博士はそれに関しては一語も語っていないようです。
今までの費用はどこから出ているのか。
博士の舎弟がカリフォルニアに大きな農園を経営していますが、その舎弟から200万ドルの融通を受けたそうです。
博士はアメリカ人を救うためにやっているのだろうか。
それはよくわかりませんが、女子の持ってきた手紙を信用すれば、日本人を救うつもりでしょう。
だってアメリカだよ、その避難校は。
なあに、飛行機で飛べば、たった一日で太平洋を越えていけます。
博士を信じていいのではないでしょうか。
田島啓司は、総監の質問に対し、いちいち明快な答えを与えたので、総監は大変満足の様子であった。
そこで啓司は尋ねた。
閣下、
それでは、北見老博士の依頼してきたことをご承諾になりますか。
すると総監はしばらく目を閉じて黙っていたが、やがて静かに口を開いた。
我が輩はそのような事業の表面に立つことを許されていない。
たとえその筋に持ち出したとしてもなかなか通るまい。
通ったとしても随分日数もかかれば、たくさんの反対にも遭い、金額も削減されるだろう。
それでは、この緊急の事態に備えることはできない。
では、老博士のせっかくの計画も、ほんの一部しか達せられないわけですね。
啓司は失望の色をありありと見せていった。
その時、総監は、啓司の手をぐっと握りしめ。
我が輩は表面に立てないが、君は一心を犠牲にする覚悟なら、やってやらないことはあるまい。おい、田島。我が輩は君にある有力な財閥人を紹介する。
そして、宍戸博士と緊密なる関係のもとに協力してやっていくことだ。
アメリカに1万人の日本人を収容することも結構だが、
できればもっと多数の日本人を救いたいではないか。
よくわかりました、総監閣下。
啓司は総監の手を強く握り返して、すると閣下は第五氷河期がいよいよ本当にやってくることをお信じになったわけですね。
いや、それは、そうとも言えないのだ。
我が輩も君も、科学者ではないから、信ずるも信じないも、その力がないのだ。だから我が輩は、表面に立つことはできないのだ。だが、素人であるだけに、かえって科学というものを、純粋に受け入れる素直さを持っているとも言えようではないか。
あとは、もう聞かないがいい。そして、
我が輩は君の覚悟と手腕に期待する。
総監はしみじみとそう言った。恐ろしき異変。氷河期はついに来るか。
それとも、これは青倉教授の言たる説のごとく、やはり来なかったであろうか。
その年の冬は過ぎ、やがて春とはなった。
その頃、異変はそろそろ現れかけたと言っていい。
梅の実は一向に大きくならず、応答もまた一向に実を結ばなかった。
やがて、梅雨の季節となったが、雨は少しも降らなかった。変調はいよいよ現れ始めたのである。
7月となり、8月となった。
いつもの年ならば、人々は肌着一枚となり、暑い暑いと汗を拭き、氷水を飲むのであったが、その年の7月8月は、まるで高山の上に暮らしているように寒冷を覚えた。むしろ春の頃よりも気温が下がったように感じた。
その頃には、人々はいくら大空を仰いでみても、あの澄み渡った美しい紺碧の空を仰ぐことはできなかった。
空は熱さの嵐のように赤黒く濁っていた。
そしてその中に赤いペンキをなすりつけたように、太陽型がぼんやりと浮かんでいた。
9月、10月になって雨が降り出した。
雨はなかなか止まなかった。
そのうちに雪に変わった。
雪が降り出すと、いつもとは反対に気温がぐんぐん下がり出した。
積雪はいつものように屋根からかき下ろされ、道路をうずめているものは下水管の中に捨てられた。
だが下水管は間もなく雪でいっぱいになってしまった。
下水が一向に流れないのであった。
そして雪と一緒になって凍りついた。
積雪はもはや道路の上から取り除くことができなくなった。
連日ひどい吹雪が続いた。
みるみるうちに雪はうず高く積もっていった。
道路も人家の屋根も雪の下に埋没してしまった。
それでも人々はまだそれほど事態を重大視してはいなかった。
その証拠に全く雪に埋もれてしまった大東京の上をスキーヤーたちがこれこそ天の恵みとばかりに滑り回ったのだ。
雪はますます降った。
太陽はどこか行ってしまった。
食糧難がやってきた。
燃料はあと1ヶ月をかろうじて支えるほどに少なくなった。
11月から12月となった。
雪は溶けなかった。
ようやく冬に入ったばかりであるのに、大東京の積雪は5メートルに達した。
諸々で家屋が倒壊した。
雪の重みがいよいよ屋根の上から加わったのであった。
人々は争って鉄筋コンクリート建ての小学校やビルの中へ殺到した。
食料と燃料の不足が一段と激しくなった。
それまではかろうじて送電を続けていた発電所もついに給電のほかなくなった。
水力電気はもうとっくの昔から止まっているが、
今まで送電を続けてきた火力電気もいよいよ貯蔵の石炭が尽きてしまったのであった。
全市はついに暗黒と化した。
こういう状況は一人日本だけのことではなかった。
世界的の異常現象だった。
日本などはまだ暖かい方であった。
ニューヨークでもロンドンでも高さ数十階を誇る高層ビルが雪害のために隠品として灰の塊のように崩れ出した。 雪害というよりも氷害といった方がいい。高さ数十メートルに達する積雪は、その重さのために、下層の雪は硬い氷と化した。そしてだんだんと大きな塊となっていったのである。
氷だ。
氷の塊だ。その氷塊が静かに動き出した。氷塊もやっぱり高いところから低い方へ動いていくのだ。もうその頃は誰が見ても地球の上に氷河期がやってきたことに気がついた。
氷河だ。大氷河だ。
氷河は目に見えないように動いた。そして地上から飛び出したあらゆる建築物を押し倒し、これを粉砕していった。
建築物だけではない。
丘陵も氷河のために削られていった。
丘陵だけではない。
大きな山谷が下の方をだんだんに削り取られ、やがて一大音響とともに氷河の上に崩れかかるというものすごい光景さえ随所に演じられた。だが誰もそれを見た者はなかった。高さ数百メートルの氷河の下なる地上には、もはや一人の人間、一頭の白熊さえ生息していることを許されなかったからだ。
大死滅だ。
生物は自然の猛威の前にすっかりひれ伏してしまったのだ。
生物の絶滅。
もしも地球の外部からこの惨憺たる氷河期に見舞われた地球のありさまを見ていたものがあったとしたら、彼は地球の上の人類をはじめあらゆる生物は死滅し終わったと思ったであろう。だが事実はいささかそれとは食い違っている。大氷河の下に奇跡的に生存している人類の集団があったのだ。一部はアメリカに、そして他の一部は日本に。いずれも地上から測って深さ数百メートルの地底に奇跡的に生きている日本人たちであった。アメリカの避難港は氷河橋と言われた北見博士によって守られ、日本の避難港は宍戸博士を最高指導者として守られていた。北見博士の予想は見事に的中して、ついに第五氷河期は来たのであった。火山からのおびただしい噴出物は、航空に沈滞し、太陽熱をすっかり遮断してしまったのである。そして、この恐るべき第五氷河期がついに来たのであった。博士は別に誇らしげにも見えない。
いや、博士の面上には、以前にも増して、沈痛の色が漂っている。
ここまでは氷河期と戦ってきたが、これから氷河の溶け去るまでの何十年、何百年間を、果たして我々は持ちこたえることができるだろうか。
まだまだ、自分の準備は非常に足りなかったのではないか。
博士は誰にも言えない悩みを胸に抱いて、一人で戦っているのだった。